全国の薬剤師の皆さん、こんばんは。日本薬剤師会企画、薬学の時間です。
今日は最近の副作用情報から医薬品・医療機器等安全性情報421号について、厚生労働省医薬局医薬安全対策課杉澤恵美さんにお話しいただきます。
皆さん、こんばんは。厚生労働省医薬局医薬安全対策課でございます。本日は令和7年7月発刊の医薬品・医療機器等安全性情報421号についてご紹介いたします。421号の1番目は、医薬品・医療機器等の製品データベースへの登録義務化、バーコードの活用についてです。医薬品・医療機器・体外診断用医薬品または再生医療等製品の品質不良等による保健衛生上の危害の発生または拡大を防止するためには、回収等を速やかに行う必要があります。そのためには、医薬品・医療機器・体外診断用医薬品または再生医療等製品の販売業者や医師・薬剤師等の医療関係者が、製品名・製造番号等の情報を記録・閲覧し、回収等の対象となる製品を速やかに特定できるようにすることが重要です。医薬品・医療機器等の品質・有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の2の5において、医薬品・医療機器等を特定するための符号を容器等に表示することを義務付けています。医薬品・医療機器等を特定するための符号とは、個々の医薬品等の包装単位の種類ごとに付される14桁のコードである、商品コードや有効期限及び製造番号または製造記号の情報を含むバーコードのことを指します。医薬品・医療機器等を特定するためには、商品コードを製品名が含まれるデータベースと照合する必要があります。そのため、現在は行政指導に基づき、医薬品・医療機器等の製造販売業者等に対し、データベースへの商品コード等の登録を求めていますが、一部の製品について、登録時期の遅れや登録内容が正確ではないなど、登録状況が必ずしも十分ではない。そのため、情報の利活用が十分に行えないといった指摘があります。こうした中、令和6年6月21日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2024において、医療安全のさらなる向上、病院等の事務効率化に資する医薬品・医療機器等の製品データベースへの構築等を推進するとされるとともに、令和7年1月10日に開催された厚生科学審議会医薬品・医療機器制度部会にて公表された 薬機法等制度改正に関する取りまとめにおいて、容器等への商品コード等の情報を含むバーコードの表示が薬機法上義務付けられている医薬品、医療機器、体外診断用医薬品、または再生医療等製品の製造販売業者に対して、製品データベースへの商品コード等の登録を義務付けるべきとされ、現在、製品データベース構築について検討が進められています。令和7年6月13日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針2025においても、医療安全の向上に向け、医療機関のサイバーセキュリティ対策、医薬品、医療機器等の物流 DX の推進に資する製品データベース構築を進めるとされています。医薬品等のバーコードについては、様々な形で活用されていますが、例えば医療機関等が PMDA に登録された電子化された添付文書等を閲覧する手段として、医薬品等の容器等に記載された符号 GS1 バーコードをスマートフォン等のアプリで読み取ることによって、簡便に最新の情報を閲覧することができるようになっています。利用可能なアプリの一つとして、一般財団法人流通システム開発センター GS1 ジャパン日本製薬団体連合会及び一般社団法人日本医療機器産業連合会が共同で開発したアプリ添文ナビが無償で提供されています。令和7年3月にはPMDA ウェブサイトの改修により、添文ナビ等のアプリで表示される関連文書へのリンクの一覧画面が一般の方にもより親しみやすいデザインにリニューアルされています。添文ナビは、Apple および Google の各公式ストアよりダウンロードできます。医薬品等の商品コード等の情報の取得にバーコードを利用することにより医薬品等の取り違えによる医療事故の防止や医療機関では薬剤部における入荷・検品・棚卸作業の効率化及び院内物流における適正在庫の確保が期待されます。こうした取り組みに加え、製品データベースの構築、同データベースへの登録義務化により、トレーサビリティの確保など、医療安全のさらなる向上、物流 DX の促進が期待されるとともに、商品コードを含む各コードの関係性を整理することで、医療情報の二次利用の促進にもつながると考えられます。421号の2番目は、重要な副作用等に関する情報として、チアマゾールをご紹介しています。チアマゾールの薬効分類は、甲状腺、副甲状腺ホルモン剤であり、甲状腺機能亢進症を効能効果として本邦で製造販売承認されています。厚生労働省では令和7年 6月24日にチアマゾールの使用上の注意に急性膵炎に関する注意喚起の追記を指示する通知を発出しました。本剤との因果関係が否定できない急性膵炎と考えられる国内症例が集積したこと、本剤と急性膵炎との関連を示唆する疫学文献が複数報告されていることから、使用上の注意に急性膵炎を追記することとしました。改訂内容及び症例経過は本号の重要な副作用等に関する情報、使用上の注意の改訂についてその361をご参照ください。421号の3番目以降には使用上の注意の改訂についてその361、市販直後調査の対象品目一覧を掲載しています。これらの詳細については、医薬品医療機器等安全性情報421号をご覧ください。冊子は厚生労働省や PMDA のホームページ、PMDA メディナビからダウンロードすることができます。それでは本日の薬学の時間を終わります。ありがとうございました。
今日は最近の副作用情報から医薬品・医療機器等安全性情報421号について、厚生労働省医薬局医薬安全対策課杉沢恵美さんにお話しいただきました。
日本薬剤師会企画、薬学の時間を終わります。